一般質問の項目一覧。代表質問。宅川康二、会派、絆。1、市長の政治姿勢について。2、福祉行政について。3、市民が主役の街づくりについて。松浦富子、会派、公明党。1、教育行政について。三津義弘、会派のぞみ。1、市長の政治姿勢について。2、防災減災対策について。3、景気、経済対策について。個人質問。塩崎照親。1、水道事業について。2、下水道事業について。秋岡義郎。1、人口減対策について。国原幸次。1、市長の政治姿勢について。上田浩二。1、福祉行政について。2、入札制度について。3、学校給食について。平塚康二。1、組織・機構改革について。2、水道事業について。山根巌。1、教育行政について。川田達治、鳴門市の人口減少対策について。2、鳴門市の事務事業について。代表質問。会派絆。宅川康二。二期目に向けての抱負について。問い。市長二期目に向けての抱負について。答え。市民の声に真摯に耳を傾けながら、市民の皆さんと共に学び、共に考え、共に行動するという基本姿勢を忘れることなく、様々な諸課題に取り組み、市民が主役の笑顔あふれる街、鳴門の実現を目指して、今後とも全力を傾注していきたいと考えています。介護保険について、問い。介護保険料を含めた本市の介護保険財政の見通しについて。答え。現行のままの制度下では、平成27年度以降の財政負担は大きく増加し、介護保険料の基準額の大幅な上昇も避けられないと考えます。本市としては、国の介護保険制度に関する議論の行方を注視しつつ、介護予防事業を含む高齢者施策の取り組みにより、高齢者の皆様に健康で生きがいを持った生活を維持していただき、介護保険財政への負担増加を抑えていきたいと考えています。市民が主役のまちづくりについて、問い、公募提案型補助金事業について、答え、この補助金は、鳴門市自治基本条例の理念に基づき、市民の自発的な街づくり活動を応援するため、今年度新たに創設したものです。新たな一歩支援部門に4団体、ステップアップ支援部門に6団体の応募があり、書類選考を通過した団体には、事業選考検討会にて公開による事業説明を行っていただき、地域課題の解決につながるか、またその効果が広く市民に及ぶか、計画性があり実現可能であるかなどの選考基準に基づいた幅広いご意見を学識経験者や公募による市民等からいただいた上で、それらを参考に選択団体を決定します。代表質問、会派のぞみ、三津義弘。市長の政治姿勢について、問い。四国の鉄道高速化検討準備会が新幹線導入などの基礎調査に乗り出すなど、本市に関連する新たな事業が進められている。国や県とどのような協調を図ってきたのか。答え。国際交流、観光では、超過開始との友好都市提携締結、防災では、無夜港海岸保全施設整備事業、 健康医療では、鳴門病院の公的存続への活動など、各分野で強調してきました。問い、浄水場施設の新設、旧ゴミ焼却場跡地の利用方法などへの対処について、答え、浄水場施設の新設については、更新事業計画案を策定し、また、旧ゴミ焼却施設跡地の利用活用については総合的に検討を進めます。問い、赤潮対策や鳴門金時の手入れ砂への対応は、答え、各担当部局のヒアリングで財源見通しなどを検討していきたいと考えています。防災減災対策について、問い、徳島県の特定活断層調査区域、案、政府の南海トラフ沿いで起きる巨大地震の確率を含む新たな長期評価、内閣府報告の南海トラフ巨大地震対策について、最終報告への対応は、答え、特定活断層調査区域などの市民への周知や津波避難ビルの指定、公共施設の耐震化などに取り組みたいと考えています。景気・経済対策について、問い、日本全体の経済状況が本市の企業に与える影響は、答え、国の経済政策により、県内の金融経済概況も緩やかに持ち直しつつありますが、本市のような地方としては、その効果も不透明です。問い、国の経済動向に左右されない強い鳴門を目指すため、本市経済の活性化をどう図るのか。答え、エコノミックガーデニングを推進し、企業の新たな事業展開や、共同事業への支援などを実施し、収益増加や雇用創出に努めます。問い、経済が悪化しても、高齢者の方や収入が国民年金のみの家庭、またそれもない独居老人の方が安心して暮らすためにどう取り組むのか。答え、医療、住宅、防災、就労などへの関係部局の連携が必要であり、国への要望や提言を積極的に行うとともに、さまざまな課題に全力で取り組みます。代表質問、会派公明党、松浦富子。キャリア教育について、問い。キャリア教育について中央教育審議会は今後の学校におけるキャリア教育や職業教育のあり方について答申しているが、本市での取り組みは、答え、各学校幼稚園において地域社会との連携を深めながら、地域の特徴、特性、各学校、園の伝統や独自性を生かした職場見学、体験など、特色ある学校、園づくりに取り組んでいます。また、子どもの発達段階に応じた学びの連続性と、校主間の滑らかな接続を図るため、各中学校ブロックにおいて、幼稚園・小中学校の連携を図っており、今後、キャリア教育の推進においても、幼・小・中の連携を図りながら取り組みを進めたいと考えています。学校給食における食物アレルギー対策について、問い、学校給食における食物アレルギー対策として、徳島市は2010年にアレルギー対応マニュアルを策定しているが、本市では現在策定中とのことであり、いつ頃からの運用を予定しているか。答え、アレルギー対応マニュアルは本市の学校給食において絶対に事故を起こさないことを基本に作成しており、直接学校給食に携わる現場の意見について、医師等の専門家の意見を伺い、本市の実情に即したものとなるよう再度検討を行い、可能な限り速やかに策定し、運用したいと考えています。 個人質問。塩崎照親。水道事業について。問い。新聞報道によると、耐震改修費99億円計画策定、料金値上げ不可避とあり、北島浄水場の老朽化で改修工事が必要であり、水道料金の値上げをしたいとのこと。水道事業は長期間黒字であったが、今までなぜその費用で設備投資の充実を図るため、大規模な建設改良工事を推進しなかったのか。今になり、施設が老朽化したから料金改定をしたいとは、放漫経営も甚だしい。また、料金改定案の資料も過去に職員が作成したのを参考にするべき。料金改定作業の委託料などが値上げ額に含まれるのであれば、ますます市民の皆様が負担の犠牲になるだけである。こうした現実を市民の皆様にどう説明するのか。答え。水道事業の現状と今後の取り組みについて市民に理解していただくため、広報ナルトにて連載を行い、またテレビ広報も企画しています。下水道事業について。問い。下水道事業では市民の皆様の負担が年々増加している。市民生活が困窮している現状を踏まえ、第2期公共下水道事業は凍結すべき。また数年後には水道料金に連動して下水道料金も上がるのではないかと、共用地域の皆様が不安に思われているが。答え。豊かな自然を後世に伝え、水環境が整備された快適な環境づくりに努めるため、継続的かつ安定的に整備に取り組んでいくことが、市民の不安感を取り除き、事業への信頼度をより高めると考えています。また、下水道料金は水道の使用水量で決まるので、水道料金改定に連動する形で改定されるものではありません。個人質問。上田浩二。福祉行政について。問い。福祉均衡貸付金の原資増額や保証人を確保できない貸付希望者への今後の対応について。答え。貸付金の資金増額については、低所得者の福祉充実のため、鳴門市社会福祉協議会とともに市も積極的に協議に参加し、貸付の拡充に向けて検討していきたいと考えています。また、保証人を不要とするなどの借り受け条件の見直しについては、鳴門市民生委員児童委員協議会生活相談支援部会で協議されると考えています。入札制度について、問い。業務委託では、予定価格から大きく乖離したものが見られるが、今後見直しが必要では。また、労働者の生活や賃金確保を考えると、市としても、公契約条例制定が望まれるが。答え。入札制度については、時代に応じて見直しを行う必要があり、業務委託への最低制限価格導入の検討を含め、適宜修正を加えていきたいと考えています。また、公契約条例については、全国市長会等で国に対し、早急に公契約法に関する基本的方針を策定するよう提言を行っています。学校給食について、問い。新学校給食センターの建設予定地である旧農業センター跡地は、県の津波浸水想定では最大2から4メートルの浸水が予想されており、十分な安全対策を取るべきでは。また、短時間での大量の食材の調理やその単価などを考慮すると、外国産加工品を使用することになるのでは。 答え、津波浸水への対応については、2階建てにしたり、床面を上げたりするなど様々な方法が考えられ、どれを採用するかによって経費も異なるため、今後基本設計を通して実情に即した対応ができるよう検討します。また、できるだけ地産地消の向上を図りたいと考えていますが、外国産の加工食品を使用することもあります。個人質問、山根巌。教育行政について、問い、指定校変更の許可認定基準について、どういった視点で見直そうと考えているのか、また今後の手順及びスケジュールについて。答え、現在の許可認定基準を地域の子どもは地域で育てるとの視点で、地域とのつながりを重視したものとなるよう検討するとともに、申請後の審査方法の見直しも進めているところです。今後のスケジュールについては、本市の実情に即した許可認定基準となるよう検討を重ね、8月をめどに見直し内容を決定し、平成26年度からの新入学児童、生徒を対象に適用したいと考えています。問い、望む部活動がないといった理由で多くの子どもたちが指定校を変更し、校区外の学校に通っているが、答え、規模の小さい学校では部活動の種類が限られてしまうため、望む部活動がないとの自由で指定校変更がされている状況にあるが、今後は少子化に対応した部活動のあり方について、教育委員会としての方向性を示す必要があると考えています。具体的には、合同部活動方式や拠点活動方式等の検討を進め、部活動の幅が広がるよう、今後の中学校における部活動のあり方についての指針を今年度中に取りまとめたいと考えています。問い、市立図書館の運営について、旧態以前のやり方ではなく、市民のニーズに沿った形態を取る必要があると考えるが、答え、図書館に対する市民ニーズを的確に把握するため、7、8月の来館者と高校生以上の市民の中から、無作為に抽出した3000名の方にアンケートを実施し、その結果をもとに、多くの市民が気軽に利用できる図書館となるよう、今後の施策に反映していきます。個人質問、秋岡義郎。人口減対策について、問い、人口減対策について、子育て支援、健康プラン、地域の安全とコミュニティという視点から質問します。まず、ニーズ調査に基づく子ども子育て支援計画策定の今後の方針は、答え、計画策定にあたっては、国の子ども・子育て関連3法に基づき、児童福祉審議会を設置して、重要事項の調査・審議をしてもらうとともに、就学前、就学児童から対象を抽出し、子育て環境をはじめ、保護者の就労状況や保育所、幼稚園での保育・教育事業の利用状況、病気の際の対応などについて、ニーズ調査を行います。問い、新しく策定された健康なると21の概要と、前回策定された計画との相違点は、答え、生活習慣病に関して前回の計画は発症予防中心でしたが、今回は、重症化予防にも取り組むとともに、アクションプランを策定し、特に子どもたちの肥満を予防するため、妊娠中からの生活習慣病の予防、乳幼児の肥満相談事業等に、具体的な取り組み手法を設定し、肥満予防ファイルの活用と充実を図っていきます。問い、鳴門市内全域に組織された自主防災会への支援状況と、災害時、要援護者、 避難支援登録制度の現状について。答え、自主防災会に対しては組織運営の財政支援に加え、防災資機材の整備、避難路、避難場所の整備に助成を行い、また訓練や研修の開催を支援します。また災害時、要援護者避難支援登録は、民生委員による聞き取り訪問調査から個別支援計画を作成し、自主防災会等の地域支援者と市が共有して活用していきます。個人質問、平塚康二。組織機構改革について。問い、水環境を考えるとき、下水道、合併処理浄化槽のいずれかで適切に水処理を行うことが重要とかねてから申してきた。下水道共用区域の住民からは、私たちの地域のみが環境を守り、負担をするのではなく、全市民に働きかけをとの意見がある。一方、共用区域以外の住民からは、特定の区域のみに税金が使われる不公平との声もある。このことを解決するのには、下水道認可地域は加入促進を、それ以外の地域には合併処理浄化槽への転換を図り、補助金、すなわち税金の使途を明確にしなければならない。鳴門市はこれまでの組織体制を見直し、機構改革を行うべきで、水環境を守り、さらには行政事務費を削減する意味でも、下水道課と合併処理浄化槽を担当する環境政策課を統合する必要があると考えるが。答え、汚水処理施設ごとに特性の違いや、下水道法、浄化槽法といった異なる法律があり、それを所管する国の機関が異なるため、各分野で個別に推進してきました。しかし市民から見れば、生活環境の改善や環境の保護といった同様のサービス提供であり、指標の違いはありますが、目的は同じです。組織統合にはメリット、デメリットがありますが、市民ニーズや地域の実情に応じた対応により、汚水処理の継続性を確保し、良好な水環境を次世代に継承できるよう、先行する県の推移を見ながら、組織再編・統合について検討を進めます。個人質問、川田達治。人口減少対策と政策転換について。問い、急激に進む鳴門市の人口減少への対策と行政サービスを含めた鳴門市の政策転換への取り組みについて。答え、本市も人口減少を抑えるための施策を展開する一方、来るべき人口構造を踏まえたまちづくりとして、人口増加を前提とした政策を転換し、交流人口の拡大や地域経済の活性化を図るとともに、魅力づくりを含めた鳴門の未来をつくる取り組みを戦略的に展開していきたいと考えています。一方、厳しい財政状況から行政があらゆる公共的サービスを提供するのは限界があるため、地域の課題解決に向けたまちづくりや事務事業の見直しに今年度以降も積極的に取り組んでいきます。市民税など実財源の確保について。問い、人口減少を起因とした市税の減少が続いているが、今後の鳴門市の実財源確保について。答え、人口や経済基盤が減少傾向であることから、依然厳しい財政状況であり、歳出削減などの改革を進める必要があるため、事務事業のさらなる見直し、投資的経費の重点化と縮減、補助制度の有効活用を図る一方、市税の課税要体の把握と徴収率の向上、広告媒体の活用、未利用財産の 有効活用や売却等の推進、地場産業の振興や新たな雇用創出に向けた取り組みなどにより、実財源の確保に努めたいと考えています。個人質問。国原幸次。これからの行政について。問い。安全で安心な水を供給するためには、浄水場だけでなく、主要排水地と送水管の改修が必要だが、それらの改修計画を入れた全体計画ではどのくらいの改修費がかかるのか。答え。浄水場、平草排水地改修が99億円。それ以外の排水地と送水ルートは、91億円の合計190億円を見込んでいます。問い。回収には企業債を発行して事業費を賄わなければならない。水道事業収支は28年度に年間4億円の赤字が出ると試算されているが、企業債の発行時期、年度はいつからか、また毎年どのくらいの発行を予定しているのか。答え。企業債の発行については、事業費の9割程度を予定しており、85億円を平成25年度から41年度の間でと考えています。企業債の償還については5年据え置き、その後25年払いで、金利については翌年から 2% の収支を想定しています。この基本計画における想定の水道料金改定時期と率については、平成27年度に 10% と見込んでいますが、市民の皆様にご理解いただくため、水道事業経営審議会、箇所を立ち上げ、適切な時期と料金改定についてご審議いただきたいと考えています。